桜川マキシム。
意外とみんな知らんもんですね。
和歌山富三郎の息子が結婚したことですか。
加山雄三の妹とな。
すごいな。
戸籍上妹とな。
すごいよな。
加山雄三、年離れた兄弟がいてましたからね。
はいはいはい。
そこの一番下なんかな、あれ。妹が。
31歳か2歳か、そんなもんでした
ね。そうそうそう。和歌山富三郎の息子と結婚するというですね。
ねえ。
ねえ、上原健の娘って言われてパッと、ん？誰やったっけってなるような。
系譜図がいっぱい出るよね。
そうそうそう。
というね、ことで。ね、うん。
あ、加山雄三の妹は、した人のいとこと結婚したんですねって思ったけどな。
そうか、カツファミリーとも繋がるわけか。
そうそうそうそう。そう中村玉緒の老いやん。
そうか。
うん。
ということは、嵐勘十郎さんとも。ちゃうか。あれは市川内蔵か。
それ森光子がどうたらの話やろ。
ああ、そうか。
うん。うん。
はい。
はい。
というネタではなくて。
そうそう、B キャスですよ。早速行きましたけど、ね。
はい。はい、う
ん。いや、あの、あれよ、収録時間を短せなあかんから。
ほんまや、ね、ごめんごめん。
はい。はい。あんまり広げてられへんわけですよ。
はい。サクサクね。
ね。シャドウ総帥がどうのとか言って笑ってられへんわけですよ。
はい。はい。
ね。だから。
脱線できません。
B キャス、B キャス。昔ネタにちょこちょこしてましたけど。
そうですね。
うん。
テレビの横に刺すやつですよね。
そうそうそうそうそう。
はい。
え、ここ最近ね何か起きてますっていうのが、
うんうん。
だいたい数ヶ月のスパンで結構劇的に動いてたんですけど、その辺の話って全く聞いたことないですか？
そうですね、ないですね。
ね、ブラックキャスっていう単語は知らん。
あー、忍者みたいなもんですよね。
忍者？
昔の
。え？
もうタダで見れるやつとかじゃないんすか？
そうそうそう。忍者って何それ。
あってへん、ちゅうな。ケーブルの。
はいはいはい、はい。
あかんって脱線したら。
そうやな。
B キャスね。ブラックキャス。
ブラックキャ ス, キャスっていうのは、
はいはい。
台湾やったかな、あれ。
へぇ。
で、通販で売りますよっていうサイトがあって、
はぁはぁはぁ。
で、そこに、まあ、入金したら、
うん。
あらゆる有料の CS やなんやの、番組が見れるようになった B キャスカードが届くと、
ほう。
いうのがちょっと前にありまして。
へえへえへえ、すげえやん。
うん。
うん。
なんか送られてきた B キャスカードがタバコ臭いとかそういう話も聞いたけど。
あるな、中国経由で買ったりすると。
そうそうそう。
ありますよね。
はい。
はいはい。
っていうのがありまして。
はいはい。
で、そのぐらいからこれはどうやって作られてるんだっていうのが。
うんうんうん。
話題になってたのよ。
はいはいはい。
っていうのは B キャスカードってね、暗号化されてるんです。
あ、なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
だからその暗号を解読する、まあパスワードがわからないと、中身を書き換えられないとっていう話があったので、
はい、
これはどうやって作ってるんだと、
うんうん、
いう話があってですね、どうもだから通常の B キャスカードを改造してブラックキャスにしているんではないかという憶測からですね、
はいはい、
B キャスカードの解析がいろいろ行われてたりしたわけですよ。
あ、元の B キャスカードね。
そうそうそうそう。
はいはい。
っていうのはね、あの B キャスカードってね、あれ一般的に IC カードの規格にのっとったカードなので、
うんうん。
IC カードリード&ライターみたいなのが、
はいはいはいはい。
USB 機器として販売されて
る。そうなんや。
あ、これはだから、あの、正式な商品。
はいはいはい。
あの、3000円ぐらいで売られてんねんけど。
へぇ。
なんでこれが商品として売られてるかっていうと。
うんうん。
e-tax ってあるんですよ。
はい。は
あ、
は
あ、電子確定申告。
うんうんうん。
お家で確定申告をできますよっていう。
はあ、は
あ、
は
あ。のがあって、これも IC カードの規格に則ったカードが発行されて、
はい、うんうん、
で、それを IC カードリーダーで読み込んで、
はい、
それがその確定申告の通信の時の認証に使われますよっていうのがちゃんとあんねん。
はいはいはい。
日本のお役所の制度として。
うんうんうん。
だそれ用で売られてるカードと同じ規格やから。
ああ、なるほど。
だからそれで、本来はアクセスできるもんなんですけど、
はいはい。
要はそのパスワードやなんやがわからへんと。
ブラックキャスのパスワード？
違う、B キャスカードで。
ああ、そもそも、ね。
ブラックキャスも B キャスカードやから。
ないはいはいはい。
うん。契約内容が2038年までになってるだけの話やから。
ああ、なるほど。
全部の。
書き換えられてるってことね。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん。 で、B キャスカードに、例えばその IC カードリーダーでさ、
はい、
読み込んだ後にあの、なんたらっていうコードを送るとなんか返ってくる文があるから、
はい、
これは何のコマンドなんだとか、まあもっと言うとその B キャスカードにはパスワードが設定されてるからそのパスワードを探り当てさえすれば、
はいはい、
開くっちゃ開くんですけど、
開かないと。
開かないっていうはずのもんですから。
ああ、まあまあ前提はね、そりゃそうですよね。
うん、そうそうそうそう。というのがここで、
はい、
しばらくでですね、どうもこの種類のカードはこうやったら開くんちゃうかみたいな話がですね、
ほう、
出てきたと思ったらですね、
はい、
あれよあれよという間に発行されているカードのほぼ大半が開いちゃうという。
うん
う
ん、あら。
話が出てきておりまして。
はいはい。
おそらく業界の方は大騒ぎと。
あ、してはると。
そうそうそう。
っていうことは、
うん。
我が家でもブラックキャスが作れるっていう可能性があるってことですか？
っていう状態になっちゃった
という
話。
おー！すげえ。
うん。
はいはいはい。てんやわんやですね。
てんやわんやでしょ。
だってね、もう家にはあるわけですもんね、みんな。
あるあるある。で、IC カードリード&ライターを販売中止にすることはできないからね。
そうですよね。
だって正式な企画に乗っ取った商品やし、
うんうんうん、
それを必要とする人はいるわけですよ。
はいはいはいはい。
これ実際あの今回のことが発覚というか出てくる前の時から、
はい、
俺今年買おうと思ってて。
え、今年買おうっていうのは、あ、リーダー。
あの e-tax したいから。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはい。
やねんけど、だからそういう状態やから、うん、今出回っているカードを、
うんうん、
ね、改造できちゃう状況になったと。
ああ、なんか結構、ハンダゴテとかそういうの使ったりするんですか？じゃなくても。
ちょちょちょ、PC で。USB のそのリーダーに差し込んで、パソコンに繋いで。
はいはい。
あのね、またこれがね、それ用のソフトのね。
はいはいはい。
まあ、あの、プログラムのソースコードって言いますけど。
うんうん。
プログラミングの、まあ、そういう文章ですよ。
はいはい。
それを、パスワードをかけた圧縮ファイルで公開した人がいて。
はあはあ。
どうもその人なんか、ただの解析した人じゃなさそうやなって思ってんねんけど。
はぁはぁはぁはぁ、外部じゃないっていうこと。
うん、なんか、なんかある人やろなっていう。
はぁはぁはぁはぁ。
うん、とは思ってんねんけど、だってあの、その、こうやったらできる、こうやったらできるの積み重ねが見えてるところで、
うんうん。
じゃあ最終的にこうよねっていう結論を出したっていう流れじゃなくて、
はいはいはい、はい。
そういう解析が進んでいる中で、
うん。
ツイッターで、じゃあこれ見てみな、みたいな感じでポンと公開されて。
うわ、怖っ。
で、そこにパスワードかかってる、そのパスワードをこうやったら開くよねっていう情報から開けてみると。
はいはい。
改変できるソフトの。
はいはい。
プログラムのその文章が出てきたと。
ほうほうほうほう。
いう話なので。
はい。
うん。
ああ、気な臭い。
そう、だからプログラムの簡単な知識がある人やったらどうにかできてしまうと。
は
あ。そのプログラムの文章を手に入れたところでどうしたらソフトとして起動させられるかっていうのは、わからない人は多いわけやん、うんうん、
はいはい。僕も多分わからないですね。
うん。で、それをコンパイルするっていう作業があるわけですけど。
はいはい。
そのコンパイルしたら、その、例えば実行ファイルが出来上がるわけですよ。
うんうんうん。
これクリックしたらソフト立ち上がるよっていう。
はいはいはいはい。
で、そこでこういう風に入力したら、2038年まで。
ああ、使えるようになっちゃうと。
という。
あら。
はい。
で、近々、
うん。
ジャスケには IC リーダーが来ると。
それは確実に、近々でもないけど来るのは来る。
なるほど。
はい。
ということは答えは一つですよね。
答えは一つです。電子確定申告をしますよ。
なるほど。
そうそうそう。
でもあれですね、その B キャス、あれは会社やったっけ？
一応会社ですね。
会社も、その、台湾の方の会社もね、誰も得しないですよね、うん、それ公開されちゃうとね。
まあ、
ね。
そうそうそうそう。
誰の得になんねやろ。
ちなみに、ブラックキャスはですね、
はいはい。
その後いろいろ入金の処理とかの関係で止められたらしくてですね。
ああ。
要はその口座を凍結みたいなことをされてしまって、
はいはい。
それまで入金の処理をしてから発送っていうのがあったんですけど、それができなくなったんですよ。
はいはいはい。
でも、今現在も販売は続いてるんですよ。
ほう、違う決済方法で。
うん、そうそう、封筒に5万円入れて送れ。
うわ、怖現金書き留め？
いや、封筒。
え？あかんやん。
だって向こう、だってそんな口座凍結されるような海外の業者やで。
そうやな、でも現金送ったらアウトやからな。
てか国際郵便で現金書き留めてできるの？
いやでも日本の郵政法上やとダメなんでしょ、現金送るの。
ダメです、ダメです。
海外やったらええんか、なわけないよな。ええ、恐ろしい。
でも海外、 その台湾国内で郵便に日本の札が入っている状態自体は違法でも何でもないんじゃないの？
ああ、そうか。
うん。
そうか、そうか。
うんうんうん。
いい子は受け取りも書いておられんわけやろ。
そうそうそうそう。
いい届いてませんよって言われたら一発言われるもんな。
まあね。
いやー、でもまあまあ売れるんでしょうね。
売れますね。5万円です。
5万円ですか、でも。
はい。
高いな。感覚的には。
まあ、
うん。だって、でも38年までその状態でいけるかどうかもあやふやなわけでしょ？
そうです。今、あやふやになりつつあります。
まあ、そらそうですわ
な。どんどんあやふやになっていってますね。
なんか、ブロックするよな。
ブロックってでもどうするのっていう話もあって、この辺はちょっと有名どころがおんねんけど、はいはい、そういう解析とか研究とか、まあ、そういうのしてはる人というか、もともとメーカーの中におった人のはずやねんけど、
はいはい。
この件がなくても、割と有名な人なんですよ。
はいはいはい。
動画圧縮のためのプラグイン作ってたりする人なんですけど、
はあはあ、
まあ、その人が言うてるのに何種類か、まあ、こういうカードに対しての対策って考えられたんやけど、
はい。
こんだけ被害が大きくなってきてしまうと、もうやることとしては一つしかないと。
ほう。
要は無料放送に関しては、今一応スクランブルはかかってるけど、無料で外せるスクランブルがかかってるという状態なんですね。
はいはい。
地デジとか BS とかって。
うんうん。
だ B キャスカードがそのスクランブルを解除するための情報を持ってて、
うん。
それがなければ映らへんわけですよ。
はいはい。はいはい、そうですよね。
電波をその動画に変換するチューナーだけではそれができないと。
うんうん。
いう状態なんですけど、もうそれをやめてしまわなあかんと。
ほう。
B キャスカード刺さってなくても映る仕組みにまずせんと無理やと。
あーはーはーはー。
で、その上で、有料放送のその仕組みを変えてしまって、
うん。
B キャスカードを全部特解せんとあかんのちゃうか、言う
てたけどね。あー、まあそうなるんか。
うん、っていうのは本来 B キャスカードってその辺の、まあ、言うたら、まあ、こういうクラッキングみたいな行為をされた時用に、
うんうん、
上書きできるっていう仕組みはあるんですよ。
何？遠隔操作的に？
遠隔操作的にやねんけど、要は放送の電波の中にそれが乗っかってきてて、
ああ、なるほど。
それを受け取ると書き換えてしまうと。
はいはいはい、すごい
な。いう話があるんですよ。
うんうん。
だからあれやん、ほら、無料のさ、
うん、
視聴期間みたいなやつがあるやん。
ありますね、ワーワーとかね。
そうそうそうそう。あれの間に、その、契約して、
はいはい、うん、
で、その後、寝かすっていう話があんの知らん？
寝かす。
うん。
寝かすっていうのは。
要はその無料状態のカードの時に、抜いて、
はいはい、
通電とかさせずに、
はいはいはい、
電波を受け取らないようにしておけば、無料の状態が続くっていう。
おぉ、一旦外すわけですね。
そうそうそうそう。
ええー。
うん。いや、だからそれは、飛んできてる電波の中に入っている信号を、与えないっていう話やねんけど、は
い、ああ。
まあそういう与え方によっては、映像にかかっているスクランブルの方式を全く新しいのにするし、パスワードもまた変えちゃうよっていうのができる仕組みではあんねんけど、
はいはい。
それを一回も使われたことないから、世の中に出回っている B キャスカードを読み込むということで正式に認可されている機械がそれに対応できるかというとちょっとわかんないわけですよ。
おお、手の打ちようがなんか、
おのずと限られるというか。
ね。
そんなわけで軽く大騒ぎと。
ああ、してますよと。
被害総額が数十億の単位に収まらないんではないかと。
誰に対しての被害ですか？ B キャス社。
B キャス社はだって B キャスカード売れた分だけ金入ってこねえから。
はいはい。
今どんどん B キャスカード売れてますよだから。改造用に買う人いるから。
ああ、特需が出たわけですね。
そうそうそうそうそう。問題なのは有料放送を放送してる方ですよ。
ああ、そうか。そうやな、うん。解約されるよな。
うん。
ああ、なるほど。
解約されるっていうか、契約されちゃうよ。
契約されちゃう。ああ、え、どういうこと？
勝手に。
勝手にな。無料でな。
そうそうそう。
38年まで。
うん。
そうか、そっちから止められへんもんな。
うん。
だだ流ししてるだけやもんな。
そうそう、有料放送なんかチャンネルによってはものすごい経営母体もちっちゃかったりするわけですから。
そうですよね。
うん。
あら、ああ。まあ、悪魔の囁きですよね、でもね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。いや、だから、あるいは B キャスカード自体を全特解するっていうのも一つの選択肢ではあるんやけどね。
そうですよね。
その対策のためにね。
うんうん。
でもな。
はいはい。
せっかくアナログチューナーを全滅させた後にな。
な。
またやんのっちゅう話やんな。
多分、どうせあと1年後またこんなことするんでしょって言って。
うん。
それで3000円とんのみたいな話とかに。
そうそうそうそう。
なりますよね。
また草薙剛を CM で見るわけですよ。皆さん知ってますか？またテレビが見られなくなるんですって。
なるほどな。
ふざけんなってなるやん。
え、君がまた見られなくなるのかなみたいな。
な。
はいはい。
不正な状態になったりするからな、たまにな。
心配してるでと。
そうそうそう。丸見えな状態になってしまったりするわけですよ。
それアウトですわ。
そうでしょ
う。
うん。はい。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあね、まあ、うん、カードリーダーが。
いや、それは普通に買うし、
うん、
一つちゃんと言うとくと、
はい、
そんな改造しても俺見る暇ないしね。
そうやな。
うん、
仮面ライダーの過去の分見るだけでね。
せやで。
大変やもんな。
うん。やっとリュウタロス出てきてんから。
はいはいはい。
仮面ライダー電王の。
2年ぐらい前、うん、?3 年前。
いやいやいやいや、もっと前よ、あれ。
電王そんな前やっけ。
電王、キバ、ダブル、オーズ、
うん、
フォーゼやから。
ああ、まあ、これ計算するだけで。
2006、7年ちゃうの。
ああ、なるほど。な
あと。2008年ぐらいか。
半年で一作見る？もっと短いスパンで見れる？
だいたい今年に 2.5 作品ぐらいのペースで見てますね。
ああ、まあ、一応追いつけそうやねんな、そろそろ。
そうそうそうそう。
うん、まあそこにね、新しいコンテンツぶち込んでも。
そうでしょ？
大変やと、
うん。うん。プロレスとか多分見ないわけですよ。
思いはあるやん。
思いはあんねんけど。
うんうん。
正直あんま見いひん。
はいはいはいはい。
あ、
まあっていうコンテンツの話になっちゃいますよね。最後はね。
そうそう。あ、AV は見放題ですけどね。
そうですね。
うん。
まあでもそれはね。
うん。
探しに行く楽しさとかもありますから、AV は。
まあね。
うん。
うん、まあ、あれよ。まあ、ぼちぼち対策が考えられるとともに。
はい。
テレビでは、まあ、報道されないでしょうね。
あ、そうなんや。
うん。
そうやな。
ニュースが広まるのが一番あかんでしょ。
そうやな。不安になるもんな。
うん。
はいはいはい。
というね。
はあ、主にどこが発信してるんですか、こういうことは。ニュース的に。ガジェット通信とかですか？
2チャンネル。
さすが。
うん。
頑張れ、シンガポール。頑張れ、パケットモンスター。
ぼちぼち問題になりかけているぞって。
なりかけてるぞと。
あ、
ということで、ま
あ。そういうニュースがあってね。
はい。チラチラ気にしてくださいと。う
ん、気になる人は調べてみたらいいんじゃないですか？
はい。
はい。我々は決して助長する気はないですし。
ない。
うん。まあ、技術的に面白いよねって思う話ではある。
そうですよね。
うん。
うんうんうん。まあ、いたちごっこですね、やっぱりね。
そうですね。
はい。
はい。
ラジオもっこもこパレード。
いやー、2回連続のイベントのうちの2回目は大成功と。
あ、そうですか。
言っていいんじゃないですか。
え、何をもって。
まあ、お客さんの入りと盛り上がり。
あーはーはーはー。
うん。
入りましたね。
ね。
うん。
来ていただきましたね。
うん。
嬉しかったですね。
ね。
うん。
聞いてますよって言われてね。
そうそうそうそう。
うん。
ああ、また続けていこうという。
はい。気持ちになりましたね。
活力になるわけですよ。
思ってたよりチャラいですねっていうのは何人かに言われましたね。抑え目やったんですけどね。
そうですね。あれ抑えてなかったら女子としか喋ってませんからね。
そうですね。目的変わっとるかなってなる。
なりますから。
はい。
はい。
ということで、今度は会議好き。
はい。あのね、どんどん会議好きがちゃんと会議になっていくと思います。
ああ、そうですね。
こっからモコパレとしてやることが多いからね。
お、6月11日の会議を経て、
はい。
7月6日。
が、イベント好き。
なるために
会議する、なりますね。
ね。
うん。
なるほど。
まあ、7月は7月でね、
はい、
モコパレのイベントも、
はい。
ちょっと企画を1個考えてますから。
それは、7月6日の
イベント。
なるほど。
うん。
うんうん、
それについての打ち合わせもせなあかんわけですよ。
なるほど。近日発表があるわけですね。
もう言っちゃっていいんちゃいますかね。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、なるほど。
新番組爆誕スペシャルです。
おー、な、ぶっちょ大回転。
大回転なのか。
そうなんじゃないですか。
うん、代わりに僕らが入っているのか。
あーはーはー。
うん、わかりませんけども。
ほうほ
う。うん、とりあえず全部爆誕でいこうじゃないかと。
おー、すげえな。
うん。
はあはあ、誕生させてどうなんねやろ。
その後は、その人たちの自由意志に任せると。
なるほど。
いうとこですね。
なんかプレゼン合戦みたいなもんですね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
うん。
それを、まあ、11日は、ああしようこうしようと。
うん。いうふうに考えてますけども。
はい。
まあ、それ以外もね。
はい。
打ち合わせするポイントが山ほどありますからね。
はい。
はい。
タスクがいっぱいですよ。
そうなんですよ。なぜなら。
なぜならば。
はい。7月27日ですよ。
金曜日です。
金曜日です。
はい。
もう夏です。
ほんまやな。
はい。
夏休みですよ、学生は。
そうそうそうそう。
はい。
はい。ね、東京に。
はい。
モコパレが行きます。
行きます。
はい。
タイトルは、仮ですけど。
仮ですけど、一応東の方までモコモコというですね。
はい。イベントタイトルで、はい。
やりますので。
はい。
お台場でやりますので。
はい。
はい。
日時は、時間はまだか。
そうですね。
日程は7月27日金曜日。
うん。
場所は、東京お台場。
はい。
カルチャーカルチャー。
カルチャーカルチャーで。
はい。
やりますので。
はい、金額、内容、見て
見て全く何も決まっていません。
はい。ただ出演者は早々決まってくるんじゃないですか？
もう決まってますよ、ほぼ。
はい。
基本的なメンツはもう決まってますから。
はい。
柏木兄弟。
青春アルデヒド。
はい。広安と雪安。
はい。
はい。坂口智則。
はい。サバラジオ。
鳥かご放送山本。
はい。
山本何やったっけ、あの人。
知らん。山本さんでしか覚えてない。
山本さん。
はい。そして、
俺。
桜川マキシム。
ジャス。
ジャス。
俺だけ本名を引こうか。
はい。
はい。
というメンツでしょうね。まあ。
そうですね。
企画によってね、ゲストを呼んだりするところもあるでしょうけど。
うん、そうですね。やっぱりね、僕らも不安ですから。
うん。
うん。
いや、まあまあ、丸裸で。
あ、本当に？
行っていただかないと。
はい。
というのが7月に控えております。
そうなんですよ。
はい。
ですから、これまでみそのに行ったことがなくて行きたいなと思ってはった方は。
はい。
一つ楽しみにしていただければなと。
はい。
はい。
いろいろそれのための仕込みをね。
ね。
はい。していきますので。
うんそうです、そうです。
うん。
ちょっとお付き合いいただければ嬉しいなと。
はい。
いうとこですね、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、とりあえずは6月11日ですので。
はい。目の前は。
月曜日ですけど。
はい。
はい。よろしくお願いしますと。
はい。
はい。
皆さん、こんにちは。さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。